今日恵みをいただく御言葉は第二歴代史の14章です。第二歴代史14章1節から15節、はじめに5節までをお読みいたします。アビアは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をダビデの町に葬った。彼の子アサが代わって王となった。彼の時代にはこの地は10年の間平安を保った。アサは彼の神主が良いと見られること、御目にかなうことを行い、異教の祭壇と高きところを取り除き、柱を砕き、アシラ像を打ち壊した。それからユダに命じて彼らの父祖の神主を求めさせ、その律法と命令を行わせた。さらに彼はユダのすべての町々から高きところと高の台を取り除いた。こうして王国は彼の前に平安を保った。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちを愛したもた我らの主よ、あなたを褒めたたえます。私たちを愛してくださったゆえに私たちはあなたを知りました。あなたが愛してくださったゆえに私たちは愛というものを知りました。主よ、それは捧げる愛、あなたは私たちのためにすべてを、命をも捧げてくださいました。主よ、あなたを褒めてたたえます。そのあなたの愛に応えるべき、今私たちはこの早朝御前に進み出ております。どうか我らを整えてください。今あなたが御言葉をお語りくださり、そしてこの素晴らしい栄光の御言葉の奥義をますます私たちに知らせ、私たちが今日必要な命を得ることができますように導いてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ソロモン王がの、その代が終わって、ね、その次に、アビア、まずレハブアムですね。レハブアムがなり、そしてアビアが王となり、そしてようやくですね、主に聞き従う、ね、良い王様が初めて出ました、ね。ダビデ王以降の、ね、初めてと言えるほどの、ね、主の御旨に聞き従う、という、ね、そういう王が現れました。でこの、ね、アサという王様なんですけども、彼は、ね、主が良いと見られること、御目にかなうことを、ね、行い、でその、ね、彼が、まずどういう良いことを行ったか、彼はまず異教の祭壇と高きところを取り除き、柱を砕き、柱像を打ち壊した。まず主に喜ばれるための第一歩というものは、主が嫌われることを取り除くことからですね。主が忌み嫌われるものを、ね、御所を大事に抱え込みながら、ね、主の目にかなうことを行うということ、ね、これをしても、ね、無駄です、ね。立つべきもの、滅ぼすべきもの、それをまず取り除いた上で、その上で、ね、主に聞き従う、主の良いと見られることを行う、ね、するならば主はその人を豊かに祝福してくださいますけれども、しかし、ね、取り除くべきだということが示されておりながら、ね、その取り除くべき性質を、ね、いや私はこれが好きなんだということで、ね、それを握りしめながら、主が喜ばれる、ね、貧しい人に対する施しをしようとか、ね、そういうことをしても結局、ね、主に喜ばれるということを、ね、それはないわけですね。主に聞き従うということ、ね、これをまず、ね、するべきなんです。そして主に聞き従うということは、まず主の嫌われることをそれをしない、主に嫌われるものを取り除く、これをするところから 主の祝福は降り注がれてくるわけです。で、朝は、ね、まず真っ先にこの異教の祭壇を、ね、取り除きました。まず私たち自身の中から、ね、悪いこと、ね、それを取り除く、ね。朝はまず異教の祭壇を取り除いた。で、それで、さらに、ね、彼はユダに命じました。ね、彼らの父祖の神、主を求めるということと、また律法を守り行うということとを、ね、このユダの人々にそれを命じさせました。そうすると、ね、王国は彼の前に平安を保った、ね、あります。平安が来るんです。主に、ね、忌み嫌われることを、これを取り除くとき、ね、それまで、アルコールが好きだった人が、ね、アルコールを取り除く。その瞬間は、ね、平安がなくなるかのように見えても、しかし、もっと素晴らしい平安、ね、それが、彼を、の前に、ね、降りてくるんです。彼を包むんです。で、6節。彼は、ユダに防備の町々を築いた。当時、数年の間、その地には平安を保ち、主が彼に安息を与えられたので、彼に戦いを挑む者はなかったからである。アメン。さらに、ね、防備の町々を築きました。主が、ね、平安を与えてくださった。で、それで、その主が、主に聞き従うということで、ね、平安が与えられた。で、それで、ゆとりが現れるんですね。ゆとりが現れるので、さらに、自分たちの、その生活を安泰にすることができるようになる。平安がない状態で、いくら走り回ったとしても、ね、ただただ疲れるだけです。そして、主に聞き従わない人が、ね、聞き従わないままで防備の町を固めても、それは無意味です。なぜなら、主に聞き従うということを、これが一番のその人にとっての防備になるからですね。朝は、まず、ね、自分の中から嫌われるもの、主に嫌われるものを取り除いて、そうして、すると平安が来ました。で、平安が来ると、いろいろなことをする、ね、心のゆとりが生まれるんですね。で、それで彼はこのようにして、防備の町を築きました。で、何節、彼はユダに向かってこう言った。さあ、これらの町々を建てようではないか。そして、その周りに城壁と櫓を、と門と貫抜きを設けよう。この地はなおも私たちの前にある。私たちが私たちの神、主を求めたからである。私たちが求めたところ、彼は周囲のものから守って、私たちに安息をくださった。こうして彼らは建設し繁栄した。アーメン。まず私たちの中から不法のものを取り除いて、そしてさらに人々に主に従うということを、それを、ね、進める。確かに主はですね、そのような人に対して平安を与えてくださいます。イザヤ書の55章を開けたいと思うんですけども、イザヤ書の55章の6節と7節ですね。この朝という王様は主に立ち返りました。それまで、ソロモンは途中までは主に従っていたんですけど、しかし途中で主に従うことをやめてしまった。で、その、ね、この、レハブアム、それからアビア、彼らともども、主に従うということを、ね、それを、そういうことを、それを生涯の胸とはしませんでした。ね、アビアは確かに、戦いに寝てるときに主に従うということをした。その戦いにおいては勝利したんですけど、しかし、結局、ね、彼は主に忌み嫌われるものを取り除いていなかったんですね。で、それで、しかしこの朝は取り除きました。すると主は平安を与えてくださいます。イザヤの55章の6節と7節ですね。主を求めよ。お会いできる前に。近くにおられるうちに主を呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計り事を捨て去れ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ。 豊かに許してくださるから。アーメン。悪者はね、その不法な計り事を捨てされ、そして主に帰れって言われております。捨て去るということを、ね、これがとても、ね、大事ですね。この朝という王は、ちょっと歴代史の方には書かれていないんですけど、列王記の方のその、ね、朝についての記述のところにおいては、彼、神殿談笑をその国の中から取り除いたって書いてあります。第一列王記の15章ですね。第一列王記の15章の、15章の12節ですね。第一列王記の15章の12節。彼は神殿談笑を国から追放し、先祖たちが作った偶像をことごとく取り除いた。で、神殿談笑、ね、要するに、男性が男性に対して、ね、忌み嫌うべきことを、ね、行うようなところを取り除いた。ね、それほど、ですから、この、ね、朝が王になるまでは、そこまでユダは堕落していたんですね。確かに、ね、この朝の前の王、ね、アビア、彼は、戦いにおいて、ね、死を求めるということを、ね、それをしまして。で、それで、勝利しましたけど、けれども、ね、アビアはその主に忌み嫌われるものを取り除いていないまんまで、ね、主に従うということを、ね、しようとした。けれども、彼の人生はたった3年しかありませんでした。だから、ね、主に忌み嫌われる性質、主に忌み嫌われる、ね、その頑固な性質とか、あるいは主に対して失礼なことをする、そういう思いとか、ね、そうしたものを、ね、捨て去らないまんま、主に従おう。いや、そんなことはないんですね。主に忌み嫌われるような、主に対して失礼な、そういう性質はまず取り除いて、で、そうして、ね、主に祈ったり、ね、良いことを行ったり、ね、それは主に喜ばれて祝福されるんですけど、しかし、主に忌み嫌われる、ね、この神殿談笑を相変わらずユダに残したまんま、戦いに出て、ね、主を呼ばわった。主は確かにその戦いを勝利させてくださいました。ね、アビアの時代はそうでしたけど、しかし結局、ね、彼は悪い王として記録されて、ね、3年しか統治が続かなかった。だから、ね、本当に捨て去るということ、ここから祝福が、長らく続く祝福がそこから始まるわけです。で、朝は、ね、さらに、第二歴なし14章の8節見ますと、朝にはユダの大盾と槍を帯びる軍勢が30万、ベニヤミンの盾を持ち弓を引く者が28万あって、これらすべてが勇士であった。時が経って、クシュ人ゼラフが100万の軍勢と300台の戦車を率いて彼らに向かって出陣し、マレシャにまで寄せてきた。そこで朝は彼に対抗して出陣し、マレシャにあるセファテの谷で戦いの備えをした。朝はその神、主に叫び求めていった。主よ、力の強い者を助けるのも、力のない者を助けるのも、あなたにあっては変わりはありません。私たちの神、主よ、私たちを助けてください。私たちはあなたにより頼み、皆によってこの大軍にあたります。主よ、あなたは私たちの神です。人間に過ぎないものに、あなたに並ぶようなことはできないようにしてください。アーメン。ね、朝はこのようにして、ね、戦いが仕掛けられた時においても、主よ、叫び求めました。ね、朝には確かに、ね、大盾、槍を、ね、帯びるユダの軍隊が30万、ね、盾を持って弓を引く者が、ね、ベニヤミンの軍隊が28万、ね、まあ、合計58万いったんですけど、しかしそれに対して、クシュ人が、ね、100万を持って、しかも戦車300台で持って攻めてきた、ね、まあ、不利な戦いですね。相手の方が多いですし、また、ね、装備も、充実しているんですけども、しかし朝は、主に叫び求めました。そして、ね、 ただ、みんなによってこの大群に当たりますと、ね、11節にありますね。主のみんなによって。主の名前によって私は、ね、この大群に当たる。ですから、みんな、それは、ね、主ご自身のアイデンティティそのものですね。ユッヘバブヘ、主、エホバのみんな。手を見よ、釘を見よって、ヘブライ語のその単語の意味をそのまま見ますと、ですから、その手を見よ、釘を見よ、これまさにイエス様ですね。イエス様の十字架につけられたその手を見なさい、釘を見なさい。このヨドヘバブヘ、私たちの救いはこのお方にあり、そして今この起きている戦い、これは私はイエス様を呼び込みます。自分たちは、主の御名によって立ち向かう。敵には主の御名はありない。それに引き換え私たちは救い主である主の御名がある、ね。そのようにして、この戦いは御名によってこの大軍をに当たりますと、ね、宣言する。すると、ね、52節。主は朝の前とユダの前に駆主人を打ち破られたので、駆主人は逃げ去った。アメン。ね、敵の側の方が多くて、また装備が充実しているはずですけど、しかし戦いは主のものですね。皆さん自身の力がいかに、ね、ないとしても、しかし皆さんが主の皆によって進みゆくならば、その外見上不利に見えるような戦いであったとしても、ね、真実なる主がその、ね、戦いにおいて勝利をもたらすんです。皆さんね、大事なこと、それは目に見えることではなく、見えないことだって、ね、昨日学びましたね。この朝は、言葉を信仰を混ぜて発することによって、ね、空気を震い動かし、霊的世界を揺り動かし、真理の世界において、ね、彼は自らの中に主エホバの皆を呼び寄せた。すると現実がそれについてくるんです。ね、目に見えることは、ね、目に見えないことについて回るものです。朝は、ね、まず言葉を、ね、宣言しました。この11節と、この11節の御言葉、彼自身が、私は主を呼び求めます、主の御名によって立ち向かいますと、ね、そうすると真理の世界が動いて、そしてこのような助けが来たわけです。13節、朝および彼と共にいた民は彼らをゲラルまで追い詰めた。駆主人は倒れ、生きているものはなかった。主の前、その宿営の前に打ち砕かれたからである。そこで彼らは非常に多くの分取り物を持ち帰った。さらに彼はゲラル周辺のすべての町々を攻め撃った。主の恐れが彼らに臨んだからである。そこで彼らはすべての町々をかすめ奪った。その中には多くの獲物があったからである。また彼らは家畜の天幕も打ち、多くの羊とラクダを奪い去ってエルサレムに帰ってきた。アーメン。主を呼び求める者はこのようにしてですね、助けが与えられるんです。冒頭で宣言しましたのは詩篇の34篇。ダビデがアビレメクの前を、ね、出ていて、気違いを装って、ようやく方法の手で、ね、逃げ帰った時の詩篇が34篇なんですけども、詩篇34篇の、4節からお読みしていきます。詩篇の34篇の4節から、10節。私が主を求めると主は答えてくださった。私をすべての恐怖から救い出してくださった。彼らが主を仰ぎ見ると彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。この悩む者が呼ばわった時、主は聞かれた。こうして彼らはすべての苦しみから救われた。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよう。幸いなことよ、彼に身を避ける者は。主を恐れよ、その生徒たちよ。 彼を恐れる者には乏しいことはないからだ。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし死を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはない。アーメン。死を呼び求めるその人に対しては良いものは何一つ欠けることはない。ダビデは主に呼ばわりました。すると主は答えてくださった。アサ王もそうでした。主に呼ばわりました。すると主は答えてくださった。そして全ての苦しみ、全ての敵から救い出されました。旧約の生徒たちはみんなそうです。新約の生徒たちもそうです。皆さんも、ね、クリスチャンとなって、そして死を信じるようになって、でも戦いが起こって、その戦いは到底皆さんに勝ち目のない戦いけれども、皆さんが主に呼ばわって主を助け、主に助けを求めたら助けが与えられて救われた、こういう経験クリスチャンであるならば、ね、あるでしょう。みんなそうなんです。主を求める者は恥を見ることがないんです。ダビデも、ね、そうでした。ダビデは、ね、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよう、彼に身を避ける者は、ね、幸いだと言いましたけども、本当にそうです。私たちはこの、ね、主を呼び求めて進みゆくならば、私たちの人生においても、ね、その安泰が主から与えられるんです。こうして、ね、この朝王の知恵、初めの方は安泰でしたけれども、ね、ここ最近、申しましていることは、成功した時、ね、安泰になった時こそが本当に気をつけるべきことだということですね。朝王も、ね、初めの方は良かったんですけど、しかし、ね、彼は安泰になって栄えると、ね、高慢になってしまうんです。まあ、それについてはまた、ね、後日見ていきたいんですけども、とにかく皆さん今日知っておくべきことは、主に従うならば主は答えてくださる。祝福が欲しいのであるならば、まず主に忌み嫌われるものを自分の中から取り除くこと、ね、そこからです。主に忌み嫌われるものを抱え込んだまま、ね、主に喜ばれることをしようとしてしても、それは結局、ね、その前の王のアビアの時代のように無駄に終わってしまって、ね、神殿男子をそのまま放置して、ね、男と男が、ね、そういう忌み嫌われることを行うような場所を取り除かないまま、ね、皆さんの、ね、パソコンの中やスマホの中から、ね、皆さんの生活の中から、皆さんの癖の中から主に忌み嫌われるものを除かないまま、ね、主に喜ばれることをしよう、ね、これでは祝福は長く続きはしないんです。アビアは確かにその、ね、戦いの時は助かりましたけれども、しかしその統治は長続きしませんでした。この14章の一節でアビアは彼の先祖たちと共に眠りと、要するに 3年後に、ね、王になってから3年後に眠り、死んでしまったんですね。取り除くべきは主に忌み嫌われるもの、そしてその上で主に喜ばれることをするならば、ね、祝福される。主を呼び求める者は、ね、このようにしていかに不利な戦いが仕掛けられても、皆さんが信じて御言葉を宣言するならば、その皆さんが宣言した言葉が、ね、この喉を奮い立たせ、空気を震わせ、霊的世界を動かして、助けが、祝福が降り注がれてくるんです。どうか皆さんはこの、ね、祝福の法則、これに従って安泰な歩み、安泰な人生を進んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様。今朝も本当に必要な御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。私たちの中から本当にあなたに嫌われるものを取り除くことがいかに大事であるのか、それが祝福の始まりであるということを見ました。そしてさらにあなたを叫び求めるなら、いかに不利な戦いであっても、それは勝利をもたらします。主よ、あなたに従うならば栄えます。しかし栄えた時こそが本当に肝心要で、あなたに忌み嫌われることをすることはないように、傲慢の罪から私たちをお守りください。今日もあなたがこの命の言葉を示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、イスル天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主の皆を呼ぶ者は皆救われる。主よ、自分により頼むというこの私たちの癖をあなたが私たちの中から取り除いてください。そして主の皆をより頼むものでありますように、そして主ご自身により頼むことによって主を私たちの王、私たちの主とし、保護者とし、そして主にあって主を守られて末永く歩むことができますように、あなたが私たちを祝福してください。確かに私たちが生きていくその間、私たちを食い物にしようとする者たちが私たちを攻撃してきます。でも主よ、私たち自身がそういったもろもろの手から自分を守るというのはとってもしんどいことです。主よ、でもあなたが私たちの保護者になってくださるならば、私たちは勝てる。そしてまず彼らを打ち負かすこともできるということを、このイスラエルのもろもろの歴史の中からしっかりと覚えて、この生きた歴史の中に民と共に歩み、その勝利を収め、そして本当にイエス・キリストにあってピースの時代を与えてくださる、このお方をしっかり学ぶことができますように、そしてこのお方により頼み、主の皆を呼びつつ勝利の道を歩むことができますように、私たちを祝福してください。イエス・キリストにあって願います。継続は力なりです。主よ、本当に都合よくある時だけあなたの皆を呼ぶというものではなく、私たちは朝夕あなたの皆を呼び、私たちの始まりと終わりにあなたの皆を呼び、そして私たちの弱いの間ずっとあなたの皆を呼び求めることができますように、そして主ご自身を私たちの王とし、私たちを治めてくださるお方として主を招き入れ、主に聞き従うものでありますように祝福してください。私たち自身が主の御前において、主が忌み嫌うものを持ち続け、持ち合わせてあなたの御前にいるという、この本当に心裏腹のことをすることがありませんように、主を本当に日々主の御前において主が忌み嫌うことをいち早く察知して、私たちの手足の技から取り除き、主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日もあなたがこの朝王を通して私たちを訓戒してくださったことを感謝いたします。そして良い技に励むものでありますように、これからも私たちを励ましてください。そしてあなたの良い技が私たちの手足にとどまり、口にとどまり、そして主の皆を褒めたたえることができますように祝福してください。主の皆を呼ぶ者は皆救われる。この御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。